こんばんは。風林火山経営者タイプ診断で道正明です。さて、いよいよ本日からは風林火山4つの経営者タイプそれぞれを詳しく一つ一つ解説していきたいと思います。本日は風タイプの経営者についてなんですけど、昨日お伝えしたようにあなたの診断結果に関係なく全てのタイプをしっかり知っていただく中で、今一度自分にぴったりのタイプを再確認するってことを意識してもらって、ご視聴いただけますことをお願いしますね。また風林火山どのタイプの経営者が良いとか悪いってことではなく、風林火山の戦略的な要素をうまく組み合わせ臨機応変に経営していくってことが大切ですから、そういう意味でも全てのものをしっかりとご視聴いただけますことをお願いします。そのためにはね、そういうふうに臨機応変に使っていくためには、まずはやっぱり全体を見る中であなたのタイプをしっかり知っていくことが大事ということです。はい、内容としてはね、はじめにお送りしている診断結果とそれほどね差はないんですけど、もう少しそこに具体的な事例とか、もう少し分かりやすいことを解説をね加えながらお伝えできればと思っています。それでは早速、風林火山風風早きこと風のごとく、マーケットイントップダウン型市場適応型カリスマ社長、本日はこのタイプの経営者について詳しく解説していきますね。まずはこのタイプの経営者の特徴を一言というかね特徴から書いていきます。特徴の一つ、市場のニーズをいち早く捉えて組織の先頭に立って突っ走るタイプですね。まあなんか時代の風雲児って感じで、まさにカリスマ社長って感じです。次にリーダーシップがあって好奇心旺盛です。思い立ったらね即動きたいタイプですね。新しいことを企画したりチャレンジすることは本当大好きです。また今までやったことがないことない仕事でもね、臆することなくとりあえずやってみるって感じです。そして物事の考え方がすごく合理的なんで、無駄を出さずにとにかくスピーディーに動きます。とにかくね、動きが早いというのがこのタイプの経営者ですかね。またこのタイプの経営者の最大の特徴はね、とにかく勝ちにこだわりまくるので、勝つことを最も重要視して経営していくタイプです。同時にね、勝つためにはライバルを蹴落とすことすら厭わないっていうね側面も持っています。この部分はね、気をつけなあかんかもしれませんね。だって勝つことだけがビジネスじゃないですからね。そこばっかりに目が行くと危ないですよ。なぜならこれからは単純にライバル社に勝つってことよりも独自化が問われる時代ですよね。もっと言うなら対ライバル社よりも顧客や社会の信頼が大切な時代とも言えますからね。勝った負けたにこだわりすぎない、そこ気をつけた方がいいです。はい、次にこのタイプの経営者の人物像を見ていきますね。人物像としては少々ね強引なところはありますが、風のように素早く有無を言わせず先陣を切っていくタイプ、そんなイメージですね。はい、まあ結構ね爽やかにいくんで、そんなに傲慢な感じもないかもしれません。はい、またね、実績や成果に対してだけではなくて自分自身にも賞賛がね浴びることが大好きなんですよ。だからね、目立ちたがり屋さんでちょっとね自己中心的な側面を持ってますね。はい、風タイプの経営者はね、とにかくリーダーシップを取っていきたいっていうねところがあるんです。だから持ち前の前向きさとコミュニケーション力を生かして社員を巻き込んでいく、そして新しいことに挑んでいくっていうことが得意ですね。まあなんていうんですかね、有無を言わさず巻き込んじゃうイメージでしょうかね。はい、まああとね、自分なら何でもできるって自信を持ってるんですけど、ちょっと自信過剰になってしまいがちな側面も持っています。多少のね失敗は気にせずね、どんどん新しいことにチャレンジしていくんですけれども、ただね、自分のプライドを傷つけられると猛烈に怒ってしまうところがある。それは他者からかもかもしれないかもしれないし、いろんな人からね、はい、結構ね根深くそういう場合恨んでしまうところがあるから気をつけた方がいいかもしれませんね。はい、次に長所を見ていきますね。長所は今売れるものを素早く見つける嗅覚とセンスを持っています。アンテナなんかね非常に敏感なんで、これが売れる、こうしたら売れる、これが売れないって すぐに見極めることができるタイプですね。当然外すことも多いんですけど、お構いなしに突き進むって感じでしょうかね、ちょっと言い過ぎたかもしれませんけど、まあ、それも含めて良いところではないかなって僕は思っています。また顧客のニーズや市場の動向を捉えて新規開拓をやっていくことも優れていますね。そういう能力もあります。それに伴う戦略を組んだり新規事業をのアイデアを考えていく、そういうこともね得意だと思います。その他にあとね、取引先との交渉やプレゼンがねすごい上手い方だと思います。はい、熱意を持ってやるんでね、はい、またねコミュニケーション能力がやっぱり高いので、リーダーとして人の先頭に立っていくのも得意なんですけど、その時のねリーダーに必要になってくる決断力も結構ありますよ。でとにかくスピーディーに組織を動かしますね。決断していきながらね、そういうところもやっぱり長所だと思います。次に短所見ていきましょうね。短所としては常にね売れるもの、売れる売り方を探し続けなければならないんですよ、このタイプの経営者は。だからね、時代を超えて愛され続けるような商品を育んでいくことは苦手かもしれないですね。これはね、このタイプの経営者のこれからの時代の経営的に、これからの時代こういうふうに愛され続けるようなこととかすごく大きな課題ですから、この経営者にとってこういうことができるようになるというのは大きな経営的課題だと思います。まだね、その決断やスピードについてこれない従業員というのは出てくるんですね。そうなると使えないって判断してしまうんですよ。はい、また逆に従業員の方からもついていけなくなってくるとね、愛想をつかされたりすることもあるかもしれません。これね結構気をつけた方がいいですよ。あなたのタイプ以外の社員にこそ、だからあなたがついてこれないと思うような社員とか、違った位置を持っている社員にこそ組織や会社の伸びしろがあるかもしれませんからね、はい、とにかくあとね、短所としては短期なんですよね。短期なのでなかなかね成果の見えてこないような仕事や、地味で単調でコツコツとしたような業務、仕事を嫌うところも短所と言えるでしょうね。これはね余談というか、まあ、しょうもないことになるんですけど、このタイプの経営者は LINE やなんかそういう連絡事項ありますよね。誤字むっちゃ多いですよ。誤字脱字誤字でなんかこうねあると思うんですよ。あとはね文章に主語が抜けてたりするんですよね。だからね脱字誤字も多いし、主語がないんで何言ってるのか分かんないってことあるんですけど、でもねこの本人は短期で急いでますから、自分の思いを勢いで伝えてるんで、もう相手に伝わってると思い込んでるんですけど、全然文章を見直してないってことですね。まあ、あのこのタイプの方気をつけてみたらどうですか。僕ね本当にこのタイプの経営者を多く知ってますけど、むっちゃ多いですよ。誤字とかね、主語ないやんみたいなね、はい、まあ、そういうところもあります。はい、あとね、良くも悪くもですけど、やっぱりね負けず嫌いなんですよね。だから嫉妬心強いんですよ。だからいつもね周囲と自分とか、まあ、自分の会社を比較して嫉妬してしまう傾向があります。嫉妬してる状態で判断や決断やっちゃうと冷静さがないんでね、ほんまあの間違った決断しちゃいますよ。気をつけてくださいね。あと細かいことになりますけど、やる気にねムラがあるんですよ。結果的にね社員たちにむっちゃ気使わせることになりますよ。これほんまに気をつけた方がいいですよ、ご自身のためにも社員のためにもね。はい、それでは次に組織マネジメントっていうところでね見ていくと、まあここはねトップダウンが高いですもん。ちょこんな極端なトップダウンの人今時いないとは思うんですけど、まあちょっと絵にするとこういうことですね。はい、でいつも新しい戦略を明確に持っており、それに沿って組織をコントロールしていきますね。だから結構ねいつもこれ次これ次これって見えてて、組織をそれによってコントロールしていくって感じですね。とにかくね判断決断が早いんで周りがついてこれないってことも多くあるんですけれども、だからね結果的にうまくいくとぐいぐい引っ張っていく頼れる社長ってことになるんですけど、下手すると何言い出すかわからない独りよがりのわがまま社長と受け取られることもあるでしょうね。結果的に気がついたら誰もついてきてないってパターンもあると思いますよ。また風タイプの経営者は一人でストイックに仕事をしてしまいがちですが、まあ、あのもう猛烈に頑張っちゃうんでね、結果的に社員がみんな疲れ果てていてついてこれなくなっているっていうパターンもねあるかもしれません。あと 気ぃつけなあかんことが、自分が称賛を浴びることが好きですよね。だから部下やチームに手柄を与えず、まあ、与えないというわけじゃないけど、まあ独り占めしちゃうというほどでもないんですけど、なんかそこをね、やっぱり自分が取っちゃうっていうのはやっぱり気をつけた方がいいですよね。このタイプの経営者はやっぱりね、すごい求心力があるんですよね。だから従業員の心のケアをしっかりしてもらえるナンバー2が育つと、結構いい組織作っていけるかもしれませんね。はい、それでは次にマーケティングっていう視点で見ていきますね。マーケティングっていう視点で見ていくと、マーケットイン、市場適用型ってことになるんですけど、まあ何が今売れるってことが第一優先なタイプですね。はい、でこのタイプのマーケティング的な、あのどういう要素を持っているかというと、自分のこだわりよりもお客さんのニーズをいち早く捉え、臨機応変に適応しながらシェアや売り上げを取っていくのが得意です。自分のこだわりよりもってことですよ。はい、その反面ね、商品やサービスに一貫性がないとか、売り上げさえ良ければシェアさえ広がれば何でもいいのかって取られちゃって、節操がないって言われがちです。はい、またどうしたらうまくいくのか、どうしたら良くなるのかが素早く掴み取ることができるんで、判断決断実行のスピードが速いのがやっぱり特徴なんですけど、これもね、その反面、表面的な改善点にはね、早く気づくんです。でもね、時間をかけて育んでいくようなブランディングとか、あのオリジナル商品とか、そういうことをね、作っていくのは結構ね、苦手っていうかね、だから本質的な課題を見過ごしてしまいがちなところがありますね。だから結果的に目先の売り上げを作ったり、その場しのぎの問題解決になることが多いかもしれません。ただこれからの時代はね、商品やサービスだけじゃなくって、企業や経営者としてのブランディング、まあいや信頼がむちゃむちゃ大事になってきますからね。だから顧客や社会からの信頼ってことを意識してくださいね。はい、最後の一言アドバイスさせてもらいますと、勝ちたい、先手を取りたいという思いが高じて熱くなってしまうと、視野がね、狭くなってしまって、ついね、短絡的なもうね、手段に頼ってしまって、大きな失敗をしてしまうことも少なくありません。だから目先の勝ち負けや自分の勝算のために、軽はずみな行動を取らないように気をつけることが大事です。だから自分が勝ち負けにこだわっちゃってるなってなってないか、目先のことだけになってないかっていうことをいつも見とけってことですね。はい、厳しい状況に、経営っていろんなことがありますから、厳しい状況になってくると、そんなこと言ってられるかなんて気持ちになると思うんですけど、当然ね、私も同じ中小企業経営者としてそんな気持ちよくわかるんですけど、でもね、お互い長期的な視野での目的や価値観とか戦略やビジョンを大切にして、企業としてのブランディングを忘れないようにしていきたいもんですね。はい、またこのタイプの経営者がほんま気をつけなあかんこととして、自分の思いや考えが伝わらなかったり、思うようにいかなかったりすると、感情的になって社員や他者を、他の人を強く責め立てたりしてしまう傾向があるんですよね。はい、そんな風に他者を責め立てるような稚拙な、まあ幼稚な振る舞いにはね、気をつけなければなりませんよ。やってませんか？はい、ここね、意外と組織マネジメントにおいて大きな影響を出してますよ。ちょこっとしたことでも、そういうね、言葉が社員の中に、心にものすごく大きく影響しますからね。だから結果的にそういった行動が、他人からの称賛を得る上でも、会社の称賛を得る意味でもマイナスになるってことなんですよね。それをしっかり学んでいかれることが大事だということです。あとね、風タイプの経営者はやっぱりね、林タイプの経営者のような、やっぱこだわりみたいなもの、コンセプトとか理念とかをしっかり持つこと、あと山タイプの経営者のような慎重さ、これ大事ですよね。あと火タイプの経営者のように他者にも寄り添う心を学ぶことで、風タイプの経営者はより魅力的な経営者としてチームを引っ張ることになっていくでしょうね。はい、最後に風タイプの経営者最大の特徴、勝ち負けにこだわるということからのアドバイスをもう一つだけさせてもらいますね。ただただ勝ち負けを競い合っているだけでは 何のために規制やってるのかっていう本来の会社の目的や目標忘れてしまってるってことですよ。会社を経営する目的や大切にしたいあなた自身の人生や仕事の価値観や目指していくべきビジョンなどそういうことをね絶えず忘れるようにすることで経営の質が高まっていくと思います。本当にこれからの時代は組織づくりやマネジメント的にもマーケティングやブランディング的にも目的や価値観やビジョンといった経営者の思いが大事になってきますから、その場その場の臨機応変とか勝った負けたとか早くとかだけではなくそういったことを大事にやっていってください。はい、最後にキーワード、この経営者がまあこういうキーワードが良くも悪くもありますよっていうことをねざっとお話しておきます。勝ち負け、新規開拓、リーダー、賞賛、短期、決断力、スピード、コミュニケーション力、嫉妬心、感情的、即行動、情熱的、外交的、社交性、上昇志向、ライバル視、目立ちたがり、好奇心旺盛、企画力、負けず嫌い、まあ、こんな感じですね。キーワードによってはあるなあるあるって感じられたのもあると思いますし、そんなんないけどなって感じられたのもあるでしょうけどね。でも良くも悪くも強く感じられたもの、弱く感じられたもの、それぞれに課題があったり可能性があります。そんなのないなって感じられたものの中にはまだあなたが気づいていない課題や伸びしろが隠れているかもしれません。後ほどじっくり見直してみてくださいね、このキーワードね。以上で風タイプの経営者の詳しい解説を終わりにします。それではここで私がね今までコンサルとかまあなんかそういうことで お手伝いさせてもらってきた経営者とかね、あと出道図リーダーズフォーラムで関わらせてもらった経営者の中から自分のタイプを知ることでその課題や伸びしろに気づかれて組織づくりやマネジメントマーケティングや経営に生かされ何よりもご自身が変わっていかれた具体的なリアルな事例をご紹介して終わりにしたいと思います。当然ね今回は風タイプの経営者の事例ということになるんで、あの風タイプの経営者の話なんですけど、ただね業態とか規模とかその辺は若干プライバシーにも関わってくるので変更させてもらってます。はい、そこはご理解ください。それでは風タイプの経営者でのお話なんですけど、まあ自分のタイプを知られることでねご自身も経営も変えていかれた事例なんですが、でその経営者はね雑貨屋さん、多分ね10年近くやっておられたと思います。で、あのそんなに広範囲ではないんですけど、同じような県とか、まあ、2、3の県ぐらいの間で10店舗ぐらいやって経営されている雑貨屋さんを経営されている経営者ですね。風タイプの経営者ですからすごくセンスも良くてね、あの先頭に立ってやっていかれるんですけど、そういう方なんでとにかくね売れる商品顧客のニーズに合わせながらどんどん売れるものを入れてくる力が強いんですよ。だから初めはねすごくね売れ筋いっぱいで良かったんです。売り上げも良かった。ただ時が経つにつれて気がついたら売れ筋ばかりの何でも屋さんみたいになっていったんですね。はい、ポリシーがないっていうんですかね。はい、でお客さんから見てもそういう風に見えちゃうような状態になって、独立して起業された当時はねこんな店にしたいって理想も持っておられたはずなんですけど、とにかく売り上げを上げたい、ライバルより売れたい、お客さんのニーズに合わせて売れるものを見つけてくるっていうそういう気持ちが強かった結果かもしれませんけど、まあねその辺もね同じ経営者としてそういった気持ちは本当によくわかるんですけど、競合店がやっぱ多くなってくるんですよ、どんどんね。その後顧客のニーズもどんどん増えていくじゃないですか。そしたらね売り上げが落ち始めたんですね。そして何よりね売れ筋ばかりの品揃えなんで周りと競合するわけですよ。そうすると価格競争が激しくなっていっちゃって、あらりがねむちゃむちゃ悪くなっていくんですよ。で、まあ、ある程度は売れているんですけど利益が出にくくなっていく、そんな状態になってきました。そしてそんな風に売れ筋を絶えず見つけなければならない営業スタイルなので、経営者だけではなくて社員たちもね疲れ果てている状態で、挙句の果てに長年一緒にやってきた社員たちも何人か辞めたいですっていう事態がね起こっていったんですね。でそこで彼はこのままではいけないと気づいたわけですよ。自分のことをしっかり、そこから自分のことをしっかり知ることで品揃えやマーケティングだけではなくて 組織づくりやマネジメントも変えてきました。そして何よりね、自分自身が変わっていくと決めて様々なことに取り組んで変えました。まずはね、初めに大切にされたのはお店のコンセプトを今一度明確にされました。なので効率が悪かったりコンセプトを伸ばしていくときに可能性が少ないようなお店は全てクローズされました。残った店舗もエリアごとの個性に応じながらもコンセプトを明確に持たせながらやっていかれました。そしてこれもね、大切なポイントなんですけど、そういったことを残った社員や店長たちと一緒に進められました。前はね、自分が突っ走るっていう感じでみんなついてこい言ったんですけど、みんなと一緒にコンセプトを話し合いながら作っていかれました。結果的にはね、かなり、時間はかかられましたけど、お店のコンセプトが明確になって競合しない独自の品揃えもできるようになって増え始めて、あらりもね、だいぶ改善し、徐々にね、顧客がついていったんですね。で、売り上げも安定し始めました。まあ当然ね、そんな簡単な話はないんですよ。かなりご苦労もされたんですけど、でもやっぱりね、コンセプトに沿ったといっても、売れ筋はコンセプトに沿いながらも、今まで通りスピーディーに売れ筋は確保するという、そのストロングポイントは、引き続きね、大切にされました。やはりね、そのストロングポイントは、競合に負けないっていう、それもスピードではありますが、そこにコンセプトっていうものが加わったということですね。そんな状態はね、競合に負けないスピード感でコンセプトっていう意味で言うと、そんな状態は変わらないんですけど、何より変わったのはね、社員さんたちなんですね。社員さんたちは、やることがコンセプトで明確になることで、自分たちも主体的に動くようになった。前はね、社長がバンバンバンバンいろんなとこガーッと動いていただけについていってたんですけど、コンセプト、それがね、見えることで主体的に動けるようになったことと、あとね、コンセプトやお店に誇りを持てるようになって、何よりね、経営者との関係も良くなってきました。これは、マーケットイン、市場適応型である、もともとは風タイプですよね。の経営者が、売れ筋ばかりの品揃えから、コンセプト、こだわり、プロダクトインを、明確にするというハヤシタイプの要素を取り入れたということですよね。ほんでこれだけじゃないんですよ。マネジメント的に言うとトップダウンだった彼が風タイプの経営者ですからね、自分ばかり突っ走ることをやめて社員たちと一緒になってチームワークでコンセプトを実現していた。これもね、こちらの要素を取り入れたということですね。今ではね、売上高は全体の売上高はそんなにね、上がってないんですけど、利益はね、以前よりもしっかり確保され、顧客に恵まれて人気店となっているようですよ。何より、社員さんたちの関係も良くなってるし、ご本人もね、ご機嫌に、しかも、風タイプの個性も大切に経営されてます。はい。さて、これにて、風タイプの経営者の詳しい解説を終わりにしたいと思います。明日からはね、林、火、山。それぞれのタイプの詳しい解説をさせてもらいますけど、自分のタイプであるかどうかに関係なく、その長所や短所を知っていただくことで、あなたに必要な能力や組織として必要になってくる能力を見出していただけますことを願ってます。それでは明日は林タイプの経営者の解説となります。お楽しみに。ありがとうございます。